はい、皆さんおはようございます。改めまして、今日は説教の機会を与えられたことを心から感謝いたします。今日は92年チームで救われた、同じ年に救われた人たちが何名か担当させていただいております。今日も私も、1992年の12月に洗礼を受けた者として、一人の罪人ですけれども、ベストを尽くして、神様のメッセージを語れたらと思います。よろしくお願いします。先週ですね、新井光さんの素晴らしい列王記のシリーズが始まりましたけれども、私もバトンを受けてですね、今日も列王記シリーズからお話をしたいと思います。今回ですね、説教が決まりまして、自分の妻にお話をしました。今度は説教することになったよって話しましたね。そしたらおーということで、短くねもうちょっと聞きたいというぐらいで終わった方がいいよって言われて以前ならですね、以前の自分だとこうカチンとくるわけですよ。で、心の中でこう臨戦態勢モードになってきてですね、兄弟の皆さんちょっとね、リレートしてくれるかもしれないですけど、でも今回は別にカチンとくることはありませんでした。少しは近くの人からのいろいろなアドバイス聞けるようになってきたのかなと思っております。で、それだけではなく、早口になるから気をつけた方がいいよと言われまして、なのでできるだけゆっくりとメッセージを語りたいと思います。あと、今までになかったことなんですけれども、それだけではなくてですね、説教のために一緒に乗りましょうと言われて、で、10日間ぐらいですね、朝短いんですけれども、夫婦で説教が整えられるように祈ってきました。これはね、初めての経験でして、導きに感謝しますし、妻にも感謝したいと思います。はい。今日は、救いを受けた一人の罪人が語りますけれども、どうか皆さんと神様との関係の中で、何か一つでもいいので、人生が変わるような、一つのきっかけが与えられるような、そんな心の、器があったらいいなと思っております。よろしくお願いします。今日の箇所は第一列王記の12章から15章です。これは第二歴代史のですね、10章から16章と重なってくる部分なんですね。で、ソロモンからレハブアム王にですね、王位が承継されて、そしてユダとイスラエルの王国にこう分裂していく、そういう話になっています。で、王様王国の歴史なんですけれども、でもそこには決して変わることがない神様とイエス様がずっとおられたということなんですよね。で、いろいろ王国は変わっていったりするんですけれども、神様イエス様はご覧になっていたということです。なので神様の視点から学んでいくこと、見ていくことが必要だと思います。まずですね、ざっくりと聖書の全体感をですね、構成を見てみたいんですけれども、これ見ていて、分かるかもしれないんですけど、旧約聖書と新約聖書は構成が結構似てるんですよね。で、モーセ五章、旧約聖書のモーセ五章は、新約聖書の福音書、4つの福音書と、同じ位置づけがあってですね、神様の本質、神様が人々に語りたいその本質のメッセージが書かれてますし、新約の福音書ではイエス様が語りたかったその本質のメッセージが書かれています。そして今日の第一列王記ですけれども、サムエル記と列王記は2つ合わせて王国の書というふうに言われています。で、いろんな王様が立ち上がり、また滅ぼされという繰り返しなんですけれども、旧約聖書のですね、長いこう歴史、王国の歴史が刻まれています。で、同じように新約聖書では使徒言行録、人たちが1世紀の教会で福音を伝えていった、その歴史が書かれています。で、その次に、大小の預言書が旧約聖書にはありますけれども、そこで書かれているメッセージはこの、サムエル記とまた列王記の中にいろんなところに位置づけられているというところなんですよね。で、パウロの手紙たくさんありますけれども、こう時代はね、交錯するんですけど、使徒言行録の中の歴史の中に必ずどこかに、位置づけられているということなので、他にもいろんな書は、じゃあ箴言はどうなのとか、詩篇はどうなのとかあるんですけども、全体感としてこういう構成が重なってくるのがすごく神様のご計画なと思います。で、皆さんですね、列王記と歴代史 なんか似てると思いません？何が違うんだろうというところなんですけど、列王記はですね、バビロニアの新バビロニアの帝国に滅ぼされた時代にユダヤ人に語られた内容が書かれています。ここに、いろんな出来事が書かれていますけれども、南王国の王様とイスラエルの王様が交互にね、交錯して描かれているんですよね。で、中心のメッセージはどうして国が分裂したのか、そのメッセージが入っています。で、それに対して歴代史はバビロン捕囚から、帰還したユダヤ人たちに対して語られています。重なっている部分もあるんですけども、違いとしてはユダの王様が中心にこう書かれていてですね、で、要所要所関係があるイスラエルの王様出てくるんですけども、ほとんどがねユダ中心に書かれていて、神様へのこう信仰への回復っていうのがメッセージであります。なので同じようなんだけどもちょっと違うっていう、そういう位置づけですね。で、今日のですね説教のテーマなんですが、謙遜と変われる信仰というテーマでお話ししていきたいと思います。一つ目のポイント、こうちょっとハードな話から入るんですけども、王国の分裂と謙遜です。王国の分裂と謙遜です。それでは、聖書を読みしたいと思いますが、第一列王記12章、ここから始めたいと思います。一節から11節を読みします。第一列王記の12章1節から12節。すべてのイスラエル人が王を立てるためにシケムに集まってくるというので、レハブアムもシケムにいた。ネバトの子ヤロブアムはソロモン王を避けて逃亡した先のエジプトにいて、このことを聞いたが、なおエジプトにとどまっていた。ヤロブアムを呼びに使いが送られてきたので、彼もイスラエルの全会衆と共に来てレハブアムにこう言った。あなたの父上は私たちに過酷な苦引きを負わせました。今あなたの父上が私たちに課した過酷な労働、重い苦引きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたにお仕えいたします。彼が行け、3日経ってからまた来るがよいと答えたので民は立ち去った。レハブアム王はソロモンに仕えていた長老たちに相談した。この民にどう答えたらよいと思うか。彼らは答えた。もしあなたが今日この民のしもべとなり、彼らに仕えてその求めに応じ優しい言葉をかけるなら、彼らはいつまでもあなたに仕えるはずです。しかし彼はこの長老たちの勧めを捨て、自分と共に育ち自分に仕えている若者たちに相談した。我々はこのために何と答えたらよいと思うか。彼らは父が課した首輝きを軽くしろと言ってきた。彼と共に育った若者たちは答えた。あなたの父上が負わせた重い首輝きを軽くせよと言ってきたこの民にこう告げなさい。私の小指は父の腰より太い。父がお前たちに重い首輝きを負わせたのだから、私はさらにそれを重くする。父がお前たちを鞭で懲らしめたのだから、私はサソリで懲らしめる。こういう世紀から始まるんですね。で、ソロモン王の死後ですね、その子レハブアムが王位を継承します。で、彼はどうしたかというと、長老たちの意見は受け入れませんでした。だけどもこう自分が聞きやすい、一緒にこう生まれ育った若者たちの声を聞きます。そう、しもべの心がなかったんですよね。受け入れることはできませんでした。推測するに、ソロモン王の子供として育てられたので、なんか仕えられることが当たり前になっていて、とてもへりくだるとかね、そういう考え方自体がなかったのかもしれません。結局この後民衆から反発を受けて、そして、王国の分裂のきっかけになってしまいました。ちょっとこうしばらく前の話なんですけれども、私も今、仕事をしているので、30代40代の頃はちょっとこうビジネス的な学びを結構してた時期があって、いろんな資格挑戦したんですよね。なんですけど、やっぱり聖書の学びを深くしたいなという思いがあって、50代になってからかな、 ですね、今から、7年ぐらい前なんですけども、進学校ですね、大学院の方に入って、そして学ぼうと思いました。それで3年かかりましたけども、まあ、会社員だったので、通信とあとリアルな授業とこうなんかこう交互に、まあ、なかなか仕事があるので参加できなかったんですけど、毎回課題があってやるような感じでしたけども、でそこは日本にいろんな教会があると思うんですけど、牧師さんたちもこうなかなか修士取る、機会がないとか、ものすごい忙しいということで、牧師さんたちが結構学びに来ているところで、僕が通ってた時期も牧師さんたちがいました。でその時にですね、記憶に残ってるんですけども、学院長の方からこう言われたことがすごく心に残ってます。学べば学ぶほどもっともっと謙虚にならないといけないんですよって言われました。そのことはすごい残ってるんですよね。でイエスの弟子として今日もね92人チーム来てますけども、まあ、我々よりももっと前に洗礼を受けた先輩たちもいますし、いろんな方いると思うんですが、やはり経験とか知識、イエスの弟子として歩んでいく中でだんだんこう、ね、プライドが出てくる可能性があるんですよね。でも気をつけなければいけないのは、年とともに謙虚に、まあ、謙虚になるというよりもキリストのように作り変えられていくと、結局ね謙遜が出てくると思うんですよね。ちょっとずつかもしれない。やはり謙虚さっていうのはすごく大事だなということを、学びます。で レハブアムに対して今度イスラエルのヤロブアムが出てくるんですけども、ここもね、じゃあどうだったのかと読みたいと思います。第一列王記の12章、同じところなんですけど、25節から、33節を読みしたいと思います。ヤロブアムはエフライム山地のシケムを築き直し、そこに住んだ。さらにそこを出てペヌエルを築き直した。ヤロブアムは心に思った。今王国は再びダビデの家のものになりそうだ。この民が生贄を捧げるためにエルサレムの主の神殿に登るなら、この民の心は再び彼らの主君ユダの王レハブアムに向かい、彼らは私を殺してユダの王レハブアムのもとに帰ってしまうだろう。彼はよく考えた上で金の子牛を2体作り、人々に言った。あなたたちはもはやエルサレムに登る必要はない。見よ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神である。彼は一体をベテルに、もう一体をダンに置いた。このことは罪の源となった。民はその一体の子牛を礼拝するためダンまで行った。彼はまた聖なる高台に神殿を設け、レビ人でない民の中から一部のものを祭司に任じた。ヤロブアムはユダにある祭りに倣って第8の月の15日の祭りを執り行い、自ら祭壇に登った。ベテルでこのように行って、彼は自分の作った子牛に生贄を捧げ、自分の作った聖なる高台のための祭司をベテルに立てた。彼は勝手に定めたこの月、第8の月の15日に自らベテルに作った祭壇に登った。彼はイスラエルの人々のために祭りを定め、自ら祭壇に登ってこう耐えた。あ、すみません、次のビジネスさんにごめんなさい。で、ヤロブアム、彼は何をしたんでしょうか。彼も神様から離れます。で、神様が最も忌み嫌っている偶像礼拝を持ち込みました。自分自身だけじゃなくて民に対してもね、偶像礼拝を行うようにさせてしまいました。具体的には金の子牛を崇拝、またレビ人が祭司になる、そういう役割ありますけれども、レビ人以外の他の部族も祭司となるように決めてしまいました。また神殿をですね、ベテルとダンに新たに作ってしまったんですね。で、神殿はエルサレムだけだということだったのに勝手に作ってしまう。そして混合宗教の様子を強くしてしまって、祭りの日程をですね勝手に決めてしまったんですよね。まあそういう罪、ヤロブアムの罪っていうのが旧約の中にも結構その後出てくるんですけど、すごくひどかった、まあ罪に代償ないかもしれませんけど、神様本当に怒ってたんですよね、偶像礼拝に対して。それではじゃあ北イスラエルの王と南ユダの王を比較してみるんですけれど、どうだったのか。レハブアムは自分の聞きやすい意見を取り入れました。そしてしもべの心を受け入れず傲慢でした。人間的な力を誇示しようとしました。神様に尋ね求める心はなかったんですよね。 だから神様が中心ではなかったということです。一方のヤロブアム、ヤロブアムから保身、自分はどうなってしまうんだろうっていう保身から偶像礼拝の罪へ陥ってきました。人間的な力を誇示、神様からのメッセージにですね、従うことはできませんでした。そして、結局彼も神様に尋ねるということは全然ないんですよね、聖句の中で。で、神様が中心でないものを作り上げてしまいました。どちらの王様も非常にこう人間的な考えで、そして罪を生んで分裂につながっていきます。分裂は過去のことだけでしょうか。分裂は実はいつでも起こり得るということを、神様からのメッセージとして僕自身もそうだし一人一人覚えていく必要があるのかなと思います。現代でも起こります。自分がクリスチャンになった今日の92年チームですけれども、よく話を聞いてたのは、ボストンで売り尽くされた弟子たちが集まって、そして弟子の教会が生まれて、そしてそこから全世界にキリストの福音が伝わっていったという、ある意味栄光のストーリーをたくさん当時は聞いてたんですよね。でも振り返ると、一方の見方からすると、もともとキリストの教会というのはありました。でそこから分裂したという考え方もあるんです。で、2003年、私たちが結構ね、その当時いた弟子たちは覚えてるかもしれませんけど、難しい時期直面しましたね。でその後何が起こったかというと、キリストの教会と国際キリストの教会、アメリカから始まりましたけど、いろんな各地で和解の話がね進んでいったという時期があったんですよね。でこれは教会だけのことではなくて、私たちの人生の中でも分裂というのは考えられます。小さい単位、小グループ内での不和とか不一致、それから家庭、夫婦関係、また親子関係の断絶とか、またハウスホールド間でのいがみ合いとか、職場でもそうですよね。職場でも人間関係が崩れると分裂を起こしてしまうこともあります。でアンケートをネットで見てたんですけども、会社を辞める本当の理由っていうのをですね調査した会社があって、でいろんな理由が表向きは出るんですけど、一番高かったのが人間関係だそうです。業種を問わず、やはり人間関係というのがすごく分裂を、分裂という言い方は世の中でしないですけども、関係は壊れてしまうだなというのが分かります。それでは分裂に対して一致をするにはどうしたらいいでしょうか。それはやはり謙遜ではないかな、謙虚さではないかなと思います。リーダーシップ、一人一人ね、いろんなところでリーダーやってると思うんですよね。家庭の中、ハウスホールドとか、職場でもリーダーかもしれない、教会でもそうかもしれない、いろんなリーダーシップがあると思うんですけども、でもしもべの心を失ってしまうと、その役職だから従わないといけないという構造を生んでしまうんですよね。でもしもべの心だと権威が生まれます。で権威は役職に関わらずついていきたいという気持ち、フォロワーの心が生まれるんですよね。でイエスはまさしく謙遜な方で、イエスは別に権力で人を従わせたわけではなくて、彼のもとにはただ従いたい、この人をなんか従いたいなという、彼の中に謙遜の心があったのではないかと思います。で神様の前にへりくだること、神様イエス様のもとに一つとなること、なろうとすること、そして神様イエス様に求めていくということ、人々に対しても謙虚さを持って接すること、大事かなと思います。自分自身いろいろ仕事の関係で、セミナー講師をですね多々やることが多いんですけど、セミナーが終わったときに質疑応答の時間をね設けるときがあるんですよね。それで普段は受けやすい質問とか意見もらうんですけど、たまにかなり厳しい意見飛んできて、うっていう気持ちになってですね、なんかダメージ受けるんですよね。でも昔の自分だったらどうかというと、本当になんかその後めちゃめちゃ引きずって落ち込んで、立ち直るのにすごい時間かかったかもしれないし、あとは怒りの反発、もうなんかあなたはどうですかみたいなね、言いたくなってしまうような、そういう心だったなと思うんですけど、ただ謙虚さをねこの何十年かで学ばされてきて、イエスの霊、聖霊の助けを与えられているので、そういう意見が来ると、いやありがとうございます、素晴らしいポイント、本当にありがとうございますというふうに 答えてます。で、そうするとですね、終わった後その人たちと交流すると、すごくね、いい関係でなってて、話しやすくなったりするんですよね。で、去年もあるセミナーで結構人数いたんですけど、終わった後、あ、終わったなと思ったら、で、質疑応答で一人の男性が立ち上がって、あ、立ち上がってないな、座ったまま質問してきて、それでもうね、いきなりこうマシンガンでババババババって撃たれたような感覚の攻撃的な質問を受けました。なんかもう倒れそうだなと思って、で会場もですね、一瞬こう凍りつくような感じで、うわ、どうしようかという感じだったんですけど、でも本当丁寧に、とりあえずというか、まあ、丁寧に対応しました。で、ちゃんと受け答えをしました。で、その後終わってからその方とも交流したんですけど、すごい和やかになってました。で、本当にこう、なんだろうな、高慢さとかそういうものに対してこっちもね、高慢で答えたい気持ちも出てくるし、あとは落ち込みやすければ落ち込んでしまう、まあ、そういう反応がね、出てきやすいと思うんですけど、でもね、そこでキリストの人生、謙遜を覚えると、なんか対応が変わるんだなと思います。あ、皆さんどうでしょうか。私はもういつも謙虚ですっていう方いるでしょうか。ね、そういう方こそ気をつけてください、ね、そう、神様との関係、周りの人との関係で高慢さとか自己中心、また自己憐憫も同じなんですよね。表現の仕方違うだけです。罪が出てきて分裂の芽をそこからが生まれてくるんですよ。小さいところから生まれて広がっていく。そう、ほっといてはいけないです。もしなんか自分の中で自覚しているものがあれば、分裂的な関係があれば、ぜひとも向き合ってみてください。で、なぜかというと、神様は悲しんでるからなんですよね。自分とその人だけ、もしくは自分と神様との関係かもしれないけれど、神様はやっぱり平和だったり一致だったり愛し合う関係を望んでるので、やっぱり分裂的な関係がどこかにあれば、神様は悲しい、祝福したいんだけどできなかったりするというところです。そう、もう一個ちょっと新約聖書ですけど、フィリピの手紙ちょっと読みたいんですが、この聖句も皆さん本当によく読まれていると思います。私もすごい心に入る聖句です。2章の3節から5節を読みます。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。そう、謙遜、一言で言ってしまうけど、これ難しいですよね。正直自分の力で謙虚になろうと思ってもなかなかできないと思います。だからこそやはり神様に頼ること、祈ることが必要だし、周りの方々からもアドバイスいただくことも必要ですし、でもここに書いてあるのは、謙遜っていうのはただね、自分をどんどんどんどんどんどん低くして、いや自分は何でもないんですっていうことだけじゃなくて、低めることだけじゃなくて、そこから神様をね、崇める、神様を賛美する、周りの人を持ち上げる、それが本当の意味の謙遜だと思います。そう、ぜひともキリストの謙遜、愛と謙遜っていうのは本当にキリストの中で私は際立っているなといつも思うんですが、この謙遜身につけていきましょう。はい、じゃあ次のポイントです。もう一個はですね、過去を断ち切り、新たな信仰による神の御業が現れるです。もう一回第一列王記に戻ります。第一列王記12から15章っていうのは結構いろんなポイントが入っていて、なぜ神の人が亡くなったのかとか、ヤロブアムとレハブアムの戦いとか、いろんなメッセージがあるんですよね。で、今日は2つだけなので、朝王のところ皆さんと最後学びたいと思います。15章の9から14、イスラエルの王ヤロブアムの治世第20年にユダの王としてアサが王位につき、エルサレムで41年間王位にあった。母はナオマーカといい、アビシャロムの娘であった。アサは父祖ダビデと同じように主の目にかなう正しいことを行い、神殿断書をその地から追放し、先祖たちの作った偶像をすべて取り除いた。また彼は母マーカがアシェラの憎むべき像を作ったので、彼女を太鼓の位から退けた。アサはその憎むべき像を切り倒し、ギドロの谷で焼き捨てた。聖なる高台は取り除かれなかったが、アサの心はその生涯を通じて使徒一つであった。まあ、こういう聖句です。すいませんね、聖句出せなかった。 朝王の改革は何だったのでしょうか。朝の改革、19人のユダの王が出てきますけど、そのうちの、8人はですね、非常に善を行おう、前回の、コウさんの説教でも出てきました。でそのうち4人が宗教改革をした王様でした。で最初に善を行ったユダの王は朝でした。そして最初に宗教改革を行ったのも朝でした。でこの朝はじゃあ霊的に育てられたかというと、お父さんのアビアムはもう悪の王様のような形で、父親からいい影響を受けてないんですよね。全く受けてなかったと思います。でもこの影響を断ち切っていったのが朝でした。で、朝王が具体的に取り組んだのは神殿断章ですねの国外追放、それから、偶像礼拝の撤廃、そしてアシェラ礼拝のマーカを王母、これはねおばあちゃんですね、母と書いてあります、王母の地位から退けたと。身内に対しても改革を行ったという方でした。で朝王はですね、民にも偶像を礼拝をもう滅ぼすようにっていう、本当にこう一緒に改革をしていくということをした方でした。ただ朝も別に完璧な人間ではなくて、彼も罪人だったと思います。実は後半の朝はですね、非常にこう神様に頼らずに傲慢になってしまい、で人間の力財力に頼るようになってしまいました。ただ最後のこの聖句で書いてありましたけど、神様は彼の全体感を見て主に神様に忠実になったものとして認めておられます。なぜかなと思うんですけど、それは書いてないんですが、神様が厭われる偶像礼拝をに対して立ち上がった王様だった、一人の王だったからではないかと思います。私たちは朝から朝王から何を学べるでしょうか。一人一人過去からの悪影響とか、いろんなことがあるかもしれません。あとトラウマが生じてしまっていることもあるかもしれません。でも朝から学べるのは断ち切ることができるということなんですよね。自分の代で、または今日という日に断ち切ることができる。そう、日々新しいチャンスを神様は与えてくださる方なんですよね。そこにはただ与えてくださるんですけど、私たち側からの応答、その信仰の応答も必要になってきます。そう、神様との関係は誰かの確信に頼るんじゃなくて、一人一人自分自身と神様との関係から立てられるものだと思います。神様との歩みは、神様と自分はどう歩んでいくのか、周りの人たちからも学びます。学ぶんだけども、最終的にはね、最終的にというか日々の生き方で神様と自分の歩み、すごく大事だと思います。で、自然にしていると、やはりこう、神様は見えないですから、見えない方の影響を意識してないと、よくも悪くもね、周りの影響、もしくは親の影響、近くにいる人の影響だけで、自分のこう、性格だったり性質が形作られてしまう可能性高いです。歪んでしまう時もあります。時に人が偶像礼拝になってしまう時もあります。あとは、神様の関係ではなくて、この人がこうだったから今こうなんだとかね、あの人のせいで私は今本当に不幸せで抜けられないとかね。でもそこにとどまっていると、とどまり続けていると、自分自身が悔い改めて神様が与えたい新しい器に入っていくことが本当に難しくなります。そう、神様が私たち、なぜ神様にはじゃあできるでしょうか。なぜ神様は私たちを作り変えることができるでしょうか。なぜならば、一人一人私たちは神様に作られた存在ですよね。人生いろいろ始まっていろんなことが起きてますけども、もともとはいなかったし、無から作り出してくださった、それは親以上に神様なんですよね。親も神様を作りました。一人一人神様以外のものによって使えた人はいないです。神様によってできるんですね。だけどその神様を知っていかないと、神様を大きさとかね、道から本当にこうなんていうかな、自分と神様の関係の中で触れて知っていくときに、信仰ってまた深まっていくんじゃないかなと思うんです。そう、神様にか 解決できない問題は何一つないので、時間はかかると思いますし、時間かかることもあると思いますし、なかなかね、抜けられない罪とか、あと過去の罪、傷とか、癒されない傷もあるかもしれません。なんですけど、同時に神様には変えられない、解決できない問題はない。ということです。これは別に私の言葉はなくて聖書に約束されているからです。神様によって不可能なことは何一つないと書かれています。そう、神様は一人一人にイエスを通して直接語りかけてくださいます。で、一人一人が過去のしがらみとかいろんな影響、悪影響もしくは傷から解放されて新しい器に作り変えられるのを本当に日々願っていると思うんですよね。なぜならば神様は一人一人と喜ぶ関係持ちたいからです。愛し合う関係持ちたいからです。そう、そして一人一人が変わっていくときに教会全体もね、どんどんどんどん今もね良くなっていると思いますけど、どんどんどんどん豊かに霊的になっていくんじゃないかと思います。あ、これすいません、ちょっと次だな。神様との関係、イエスとの関係で最後にちょっと私自身のことをお話したいと思うんですけど、シェアしたいと思うんですけど、私はですね、朝クワイエットタイムを取るときに家で取ることもありますけど、時間があるときは外 のカフェというか家の近所にビックリドンキーとかドトールがあるんですけど、行って取るのが好きなんですね。で、朝なのですごい空いてて4人のボックス席に1人で座ります。で、去年の秋ぐらいから意識変わったんですけど、一人じゃないんですね。目の前にイエス様がいると思ってクワイエットタイムを取ってます。そう、そしてですね、神様にこう託戦を求めるノートっていうのをこれ作ってまして、ボロボロになってますけど、神様に聞きたいこととか仕事のこととか霊的なこととかいろんなこと、心にあることも書き出して、でイエス様と時間を過ごしてもらうと、なんかね、メッセージ浮かんでくるんですよね。本当にこう、なんだろうな、不思議と考えてなかったようなことがポンと浮かんだりするんです。すごい助けられてます。で、そう、時にですね、イエス・キリストの十字架を目の前にしてクワイエットタイムを取る時もあります。で、普段は、人ともに喜んで楽しく生きようというふうに、歩もうとしてるんですけど、ただやっぱりこうストレスかかる時もあって、本当にこうなんか押しつぶされてそうな課題とか、なんか朝起きた瞬間にあれやんなくちゃこれやんなくちゃとかですね、なんか今日ちょっと憂鬱だなとかっていう時もあります。でもその時にですね、目の前にイエス様が十字架にかけられている姿を想像しながらクワイエットタイムを取るんですけど、なんか本当にイエス様動けないよな、イエス様貼り付けだよな、何にも自分でやりたいことできないし、ね、そこから飛び降りることもしなかったし、貼り付けだよな、体痛いよな、心苦しいよな、なんかイエスの十字架すごく仰ぐようにしてるんですよね。でそうするとイエス様なんでそこまでされたんですかっていう思いが出てきて、そうするとやっぱりイエスのメッセージというか、本当にこうあなたを愛してるからだよっていうのがね、なんか心に響いてくるんですよ。でなんかイエス様の愛に本当砕かれて、自分のなんかこう自分の力でなんか今日一日やろうとしている自分のその愚かさ、自己中心、なんかそれこそ自分に頼るっていうのも偶像礼拝ですよね。そういったの罪が見せられて、でもただ罪が見せられるだけじゃなくて、本当そこにこう十字架のイエスから愛が注がれてくるの本当にこうなんか実感するんですよ。なんかね、心変えられて、なんか見え方がね変わるんですよね。そう、神様と毎日ね時間過ごせるっていうのはすごい特別なことだと思うんです。イエス様と時間過ごすことができるっていうのは特別なことだと思うんです。だけど毎日ね、それができるかってそうじゃないです。なんか慌ただしく聖書を読んで短く祈って出かけてしまう時もあります。ですが神様はいつも私たちを待っていてくださるし、いつも十字架にかけられているイエスは私たちを本当に優しい目で見ていてくださいます。皆さんどうでしょうか。最近神様との関係、今日どうでしょうか。最近は神様の関係が密になっているでしょうか。親密になっているでしょうか。ワクワクしているでしょうか。一人一人神様との関係の築き方は違うと思いますね。 まあ、さっき話したのは私のたまたまのパターンですけど、皆さん一人一人にとって神様と近い関係を築ける、まあ、道があると思うんですよね。それはそれでいいし、すごい逆にいろいろな方から教えていただきたいなと思います。でも大事なのは神様と自分との関係どう日々歩んでいくかということなんですよね。そう、もしかしたらマンネリになっている方もいるかもしれないので、ぜひとも毎日神様と関係過ごせる、これすごいことですよね。創造主ですよ。天地を創造された方、そして自分のために命をかけてくださった方と時間過ごせるんですよ毎日。なんか当たり前にしたらもったいないし、逆にちょっと失礼ですよね。そんな方がいつもいらっしゃるんですから。そう、本当にこうイエスと神様と深く歩む道っていうのは年数が経ったからというわけではなくて、やっぱ毎日の歩みだと思います。まあ、それがずっとつながっていって、最終的には天の国につながっていくっていうところだと思うんですよね。で、天の国に行ったとしても、まあ、行ってそこにも神様とイエス様、だからずっと連続して神様イエス様と日々ね関係築いていったら、本当なんか嬉しくないですか。やっと会いましたねイエス様ってね、いつか言いますよね。そう、私はですね、今回朝に戻りますけど、朝王の人生からビジョンを与えられました。どんなビジョンかというとですね、ちょっと個人的なシェアなんで、これはまあ勝手に語っていると思ってください。300人のイエス・キリストが東京、千葉、神奈川、埼玉で現れたらどんなことが起こるでしょうか。何言ってんのって思うかもしれませんね。でも罪人の私たち、私も罪人ですし、皆さん一人一人で、神様イエス・キリストとその三位一体の、ね、聖霊が与えられてるんですよ、ね、前回も素晴らしいレッスンあったと思います、聖霊についてね。聖霊が与えられてます。なので聖霊を通してイエス・キリストが一人一人の人生の中で働かれるとしたら、どんなことが起きるんでしょうか。すごいワクワクしてきます。それこそ神様の望んでおられる福音が伝わって、そして天の国、神様の御国がこの地上でもですね、本当に広がっていくんだなというふうな勝手なビジョンを与えられました。そう、イエスの影響が広がったら嬉しくないですか。なんかね、自分がやるんだとかそういうことじゃなくて、ただイエス様が働いてくださる、イエスが自分を通して、イエスが隣の兄弟を通して、隣の姉妹を通して働かれる、それを考えただけですごい嬉しいです。そう、ぜひともですね、お互いに与えられている聖霊を通してイエス様が働いてくださるように祈っていきたいと思います。で、今日の説教は、謙遜と変われる信仰、そして一つ目のポイントは王国の分裂と謙遜、二つ目は過去を断ち切り、新たな信仰による神の御業が現れるでした。以上です。ありがとうございます。